健康長寿のまちづくりの応援隊 NPO 法人延岡健寿支え合い隊プレゼンツドンケンです。市民みんなが健康になることで地域医療への負担を軽減、毎回熱い思いで活動している隊員の皆さんにご出演いただき、市民みんなが元気で生き生きと暮らせる健康長寿のまちづくりのための情報をお届けする番組です。さあ今日も始まりましたと言いますが、今年最後のドンケンでございますが、はい、自己紹介お願いします。
はい、はい、思わずアナウンサーの声に聞き惚れてました、会長の佐藤です。今年もよろしくお願いします。最後ですけど頑張りましょう。
はい、お願いします。
はい、副隊長の中村です。先日徒歩通勤してますけど、つまずいて転倒しました。恥ずかしかったです。どうでもいい話ですけど。
事務局長の吉本隆二です。本当寒くなったですけど、運動して温まりましょう。
隊員の稲田です。今年最後ですが、また来年も頑張りましょう。来年の話になります。はい、お願いします。
事務局の小野茂美です。最近腕立て伏せと腹筋を始めました。
素晴らしい。
ストレッチも、
はい、いいですね。先月の話から、うん、ということで今日はこのメンバーでいきたいと思います。パーソナリティは私工藤和美です。どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
それでは掛け声からいきましょうかね。いきたいと思います。
はい、はい、じゃあよろしいでしょうか。
はい、
1、2、3、ドンケーン。
はい、
はい。
さあね、今年最後ということで、コロナで始まりコロナで終わるといった感じがしますけれどもね。まあ、ちょっと気になるところから、まあ、先生にお話を聞いていきたいんですけれども、ね、はい、最近の状況からお願いいたします。
昨日ですね、ちょうど去年の今ぐらいどうだったかっていうのを調べてみたら、
はい、
2021年の12月の初めってだいたい世界の感染者数が2億5000万人ぐらいですよ。で今がですね、だいたいですね6億5000万人ぐらいですよ。1年の間に4億増えてですね、最初の2年で 2億ちょっとぐらいなのに、やっぱ感染者数は急増してる、
うんうん、
でもう一つ去年はですね、世界の平均致死率は 2.03% で、現在の平均致死率がですねどれぐらいかというとですね、 1% 台まで下がりました、はい、で日本に至っては 0.2%、うん、だから死亡率ということを考えただけでも、もうやっぱり10分の1以下になっていると、まあ、劇的に変わってきた。これはやっぱウイルスの株が変わったということと、あとはまあその対策ですね、治療法であるとかいろんな対策がちゃんとできるようになったということで、まあ、明らかな変化が起こっているというのが今のことだと思うんですね。
はい、
はい、ただし今からどうなるかですよね。
そうですね。
はい。まあ、宮崎県もですね、1000人超えたりとかしましてですね、まあ、7月の中旬ぐらいの感じに今なってきたと、
うんうん、
はい。で、そうすると、8月のちょうど中旬ぐらいが第7波のピークだったので、はい、ちょうど今から1ヶ月後ですね、
うんうん、
その辺がちょっと危ないんじゃないかと。
なるほど、
はい、考えてる次第でございます。
はい、
でですね、あともう一つ気をつけないといけないのは、うんうん、アッシュってやつですね。前回言いましたよね。
そうですね、アッシュ、ね、
はい、今世界で問題になってるアッシュが4つあって、 BQ1、 BQ1.1、 BF7、 XBB、 この4つがまあ一番ちょっと問題になってるんですけど、まあ、あとこれにケンタロスの、BA2.75 ともあるんですけど、うん、特に日本はこの4つのうちにどれが増えるだろうかっていう話をしてたんですが、傾向が出ました。
お、
どれだと思います？
わからんですね。もう名前自体も、わからん
です。ですね、まあ、簡単には、ヨーロッパで流行ってる、アメリカ、ヨーロッパで流行ってる株が増えてるのか、それともアジアの株が増えてるかっていうことなんですけど、
うん、
最初はアジアの株が増えるんじゃねえかっていうことで、XBB が危ねえなって言ってたんですけど、傾向は変わりました。BQ1 系統です。
BQ1。
はい。
これはどういった？
ですね、BA5 の亜種。だから今流行ってる BA5 の亜種です。で、今ヨーロッパ、それからアメリカで大流行してます。はい。今、ヨーロッパではですね、ワールドカップの 予選を通過できなかったところは下がって、はいはい、予選通過したところは増えてますね。敵面にドイツとフランスで下がれたと。
なるほど。
今フランスものすごい勢いで増えてるんですけどね。うん。あのワールドカップの別の効果ということなんですけど、まあその株がやっぱりインバウンドともに日本に入ってきて、増えてきているということなんですね。で、ただですね、BA.5 がまだ結構いるんですよ。だから BA.5 の人が結構いるので、それが置き換わるのに1ヶ月ぐらいじゃないかなと。はい。そうすると、ちょうど年明けぐらいからギュッと増えてくるんじゃないかと。はい。で、この前、東高制定っていう話をしましたよね。北海道と東北がものすごく増えて
る。はいはいはい。
北海道と東北は減ってき始めました。はい、感染者数はまだ変わってないんですけど、実効再生産数が1を切る県が出てきたんですよ。そうすると、だいたい今から2週間後ぐらいに東北地方とか北海道地方は減少傾向になります。逆に、宮崎県を含めた九州は増えてき始めました。延岡の実効再生産数がですね、先週が 1.24、今週 1.33。はい。はい。急に上がりました。で、これが右肩上がりに 1.2 を超えた状態が2週間以上続くと、その2週間後ぐらいから急増すると。
うんうん
うん、はい。まあ、ネズミ算的に増えてくるだろうということで、そうするとちょうど、クリスマス前後ぐらいのところが増えかけになって、で、お正月休みで検査数が、検体数が減りますので、そこで1回減って、で、年明けに、まあ、成人式とともに増えてくるということが、今一番予想されているところなんですね。ね、
まあ、今年、まあ、だいぶこう緩和されたムードになってますので、忘年会であったり、またクリスマスのパーティーだったりとかって、結構もう普通にね、
そうですね、
される方も多いと思うんですけど、
まあ、注意してやるっていうことですね。
そうですね。
だから、症状がある人はできるだけ控えていただくと。まあ、症状がない人は、まあ、ある程度、オープンにしてもいいところ
は
注意しながらということですね。
はい。まあ、これまでみたいなぎっちりとしたね、その、自粛とかそういうのが今はないですので、そこはもう自分、個人個人が気にして
とか
ですね。ということですよね。
まあ、また増えてきて、医療施設がこう、占有されてくるようになってきたら、その時点でまたどうするかっていうのを考えないといけないんですけどね。
そうですね。
はい。
はい。まあそういった状況だということですが、はい、今日のテーマなんですが、今日はコロナっていうよりも、コロナで増えた、まあ、感染症のお話ということで ね、いろんな感染症が、まあ、コロナが増えたことによって、
そうですね、コロナ絡みで実は今増えてる感染症がいっぱいあるんですよね。
あるみたいなんですね。
増えて
きてるんですね。そういった話もちょっと ね、今日は聞いていきたいなと思いますので、はいはい、皆さんも何かご質問があれば、ね、また後ほどしていただければと思います。
はい、年を取っても、シワになっても、一緒に。しましょう。
テーマ、コロナで増えた感染症のお話ですけれども、まあ、前回、ちょっと一つ ね、お話をしていただいたんですが、まあ、それを含めて。
そうですね、はい、ちょっとお話をしようかなと思います。
はい。
まず、皆さん聞いたことがあるってどんなのがありますかね、まあ、最近話題になったの。覚えてないですか？
帯状疱疹。
うん、帯状疱疹ね。
一度ね、この番組でもね、
取り上げましたけどね。はい。まあ、今日ちょっとワクチンの話ももう一回しとこうかなと思うんですけどね、はいはい、それから梅毒が結構ですね話題になってますね。はいはいはい。帯状疱疹梅毒ですね。あとまあサル痘、
サル痘、
うん、うんうん、だから、インフルエンザはまあコロナと関係ありなし含めて増えてきてるということなんですけど、うん、まあ、順番でいきましょうかね、うん、まあ、最初に出てきた帯状疱疹、
はい、
はい、これ帯状疱疹なんで増えてるかと思います？
まあ免疫が下がるからですかね。
うん、ね、まずキーワードはブースト効果。
ブースト効果。
はい。今日はブースト効果でまあいろんな話ができるんですけどね。ブースト効果って、うん、例えばワクチンを1回目打って1回打っただけでは抗体があんまりできずに、その後2回目を打つか、例えば感染するとかすると抗体価がドーンって上がるんですね。だからこう1回目がちょうど予習で、2回目のワクチンが復習って感じですね。復習してやっといろんな抗体ができると、うんうんうん、感染しても同じようにそういうのが起こるんですね。で、実は、帯状疱疹のウイルスというのは水疱瘡のウイルスと同じでこの話しましたね、はい、で、2014年から水疱瘡のウイルスを子供にウイルスのワクチンをですね定期接種するようになったんですよ。
うーん。
でその結果、子どもの水疱瘡の患者さんが激減しました
。ああ、なるほど、
はい、で帯状疱疹っていうのは、簡単に言えば自分の体の中にもう何十年も前に水疱瘡にかかったウイルスがずっと中にいて、うん、で、その水疱瘡をやっつける抗体が高いと表面に出てこないと、うん、でその抗体なんで高く維持できるかというと、ちびっとずつウイルスが体に入ってきて、もう危ないからっていう形で抗体が慌ててできることによって高い値がキープされてたんですよ。ところが子供たちがみんな水疱瘡にかかる率がドッと減っちゃったから、お父さんもお母さんもおじいちゃんもおばあちゃんも水疱瘡のウイルスに暴露されなくなっちゃったんですね。そしたらウイルスが入ってこないからもう大丈夫やっていうことで、ウイルスの抗体がだんだんだんだん下がっちゃって、である時点から急激にですね、この10年間で2倍以上感染者が増えてます。はいはい。それで一つはまず帯状疱疹っていうのが起こりやすくなった。でそれプラスコロナっていうのがやっぱりかなり免疫異常を起こすんですね。免疫異常が起こることによって非常にうつりやすく、感染発症しやすくなると。 で、例えばワクチン打った後、帯状疱疹出ます。これ、疑似感染ですからね。
はい、
で、感染したらもっと帯状疱疹増えますもんね。
うん、
だから、できればですね、少し年齢が高くてワクチンが打てるような人たちっていうのは、帯状疱疹のワクチンっていうのは考えとった方がいいのかもしれないなと思うんですけどね。後から痛みが出てきたりとかですね、神経障害が出てきたりとか、いろんなことが起こるからですね、帯状疱疹はですね。はい。と、プラスアルファ、もう一つファクターで大きいと言われるのが、ストレス。
あ、はい、ストレスはやはり皆さん、はいね、この3年間
そう溜まってるからね、3年分帯状疱疹が出るかもしれないですね、うん、だからそういうのが相乗的にこう加わってきて帯状疱疹が出る、ただし今いい話もあるんですよ、さっき言ったワクチン、
はい、
前はですね、帯状疱疹のワクチンといえば生ワクチン、まあ、弱毒生ワクチンというのが中心で、
はい、
これを子供に打つワクチンなんですね、
うん、
これ8000円ぐらいで安いんですけど、有効率45%〜50%ぐらいしかないんですよ。
あら、
はい、でそれじゃねえっていう感じであんまり使ってなかったんですけど、うん、最近はですね、不活化ワクチンとか成分ワクチンというのができるようになって、これ打つとですね、ワクチン打つと大体 90%〜97%ぐらいの有効率があって、うん、まあ、帯状疱疹が出なくなる。それからもう一つは、生ワクチンはですね、5年ぐらい経ったらですね、ほとんどもう抗体が下がってしまうんですけど、この不活化ワクチン、成分ワクチンというのは8年ぐらい使っても全然下がらないと。だからかなり有効性高い、
うん、
問題が一つあるんですけどね、
はい、
高いです。
ああ、高いのか、そうやはりね。
はい。2ヶ月後にもう1回打たないといけないんですけど、1回が22,000円ぐらいなんですよ。
あ、
うん。で、2回で44,000円なんですけど、それで打つか打たないかってことなんですけど、まあ、いろんなことを考えたらですね、帯状疱疹に、まあ、痛みはすごいし、かかっても、帯状疱疹の後の疼痛ってすごいんですよ。もう夜寝れないとかですね。寝返り打てないとかいうぐらいの時代なので、それいろいろ考えたら、まあね、44,000円、まあ2ヶ月後に打てばいいわけですから、1回むちゃくちゃ食うのをやめて、どうせ今あんまり忘年会も行けないことだし、その分で打った方がいいのかなと。はい、特に、まあ、50代を超えているような人たちで、方はできるっていただければなというふうに思ってます。はい。このは今いろんな病院で打てるようになってますので、ぜひ相談していただいて、帯状疱疹のワクチンを打っていただくと、
はい、
あ、それからさっきサル痘の話ちょっとしましたけど、
はいはい、
サル痘名前が変わったの知ってます？
え、変わったんですか？え、知ってました？
名前が変わるのは聞いてます。
変わるの
は、
11月の29日に WHO が変えたんですよ。うん、
何になったんですか？
M 島になりました。
M 島何の M なんですか？
もうモンキーの M です。
あ、モンキー、え、本当に
本当に。
そうなんだ。
だから動物愛護団体とか、いろんなところに
出して、はい、そういうことですね。
あと人種差別デーっていう問題もあるので、まあそれでサル痘はやめようよと。別にサルじゃなくても人間もかかっとるじゃないっていう話で、まあじゃあ M 島になったと。はい。はい。これもちょっと面白い話があるんですけどね。
はい。
サル痘、なんで増えたかというとですね、天然痘のワクチンを打ってない人たちが増えてきたからということなんですけど、ちなみに天然痘のワクチンって日本人何歳まで打ってるか知ってます？
何歳だろう。あ、これなんかこの前話がありましたね。
はい。そう、昭和49年生まれまでは、
打ってるんです、
ね。打ってるんですよ。
50年生まれです、私は。
あ、じゃあ、吉本さんだけかかるかもしれないですね。
50年生まれです、ね。
そうなんですよ。
そうですか。
50年からはないんですね。だから49年までは売ってるので、そうすると、49年までの、それよりも上の年齢の方は、大体天然痘のワクチンが抗体を持ってるので、かかりにくいと。はい。ということは、その、サル痘にかかる人は、それよりも若い世代の人が結構、増えると、
うん、これはどうですかね、まあ、日本でそのどうですか、結構かかってる、
今は人数は多くないです。
人数は多くない、
はい、でこれなんでかというと、今まではインバウンドがあんまりなかったから、海外の人が入ってきてなかったです、うん、だから今度インバウンドが始めると、
あ、まあ、これ増える可能性がある、
はい、だから国内でこれからどっと増えるかもしれないものの一つ、うん、
はい、
ちょっと要注意なんですよね、
はい、
まあ、覚えておくだけでね、 いっぱい、ね、いっぱいなんかこう天然痘みたいにポコポコがいっぱいこう水泡ができたときは、うんうんうん、その鑑別の中に一つ入れとかないといけないと。
はい、
これはあのひどくなると例えばあの水疱瘡みたいに全身にこう水泡ができますよね、うん、天然痘の時ね。その水泡が肺の中とか脳の中にもできるんですよね。それで水疱瘡は息ができなくなって、水疱瘡あのサル痘は息がなくなって死んだり臓器障害が起こったりすることがあるので、まあ、日本国内では死亡者は出てないですけど海外では結構死亡者も出てるんですよね。ちょっと注意しないといけない感染症の一つだと思いますね。
はい、ワクチンはないんですか？ないというか。
ワクチンは今です
ね。機会はあるんですか？
はい。治療薬とワクチンというのは今準備されてます。はい。だから早めに治療をする、そういう選択肢ができて、これサル痘だって分かったら、もう日本ではなんとかなると。はい。だから天然痘みたいにまた全員にワクチンいくつかというと、そこまで今余力がないので、どうするかということなんですけどね。はい、まあ天然痘系統のやつというのはバイオテロにも、上がるぐらいのウイルスなので、うんうん、まあ、備蓄ワクチンがないことはないのでそれをどうするかって話に今なってるみたいですね。
はい、はい、いろいろありますけど、まあ、帯状疱疹とちょっと、うん、名前が変わった
M 痘
のお話を、うん、とまずはねしていただきました。今日はですね、コロナで増えた感染症のお話ということで、まずは、帯状疱疹とサル痘、はい、M 痘のお話をしてもらいましたけども、はい、まだ ね、感染症といったらっていうのがあるんですけれども、
あと2つですね。
あと2つ、
はい。はい。インフルエンザと梅毒の話は一つしとかないといけないですね。
はい。
インフルエンザはさっきのブースター効果でまだ言っとかないといけないですね。
うん。
インフルエンザはこの丸々2年間全く流行してないんですよ。
そうですよね。
はい、うん。ということは2年ほとんどウイルスが広がってないということは、インフルエンザのブースター効果がないと。周囲にウイルスがいない。ということは、インフルエンザのウイルスに対する抗体価が我々はものすごくもう下がってる状態なんですね。
うん。
それで今年は移る可能性がかなりあるんじゃないかと。まあ、マスクとかいろんなところが開放に向かってきたら当然ある程度の数が出てくるだろうと。で、その背景にはインフルエンザの抗体が下がっているので増えやすいという可能性があると。で、さらに悪いことに今、まあ、今年は A 香港なんですよね。で、A 香港はワクチンを打ってても重症化はしにくいんですけど、ワクチンっていうのは感染抑制はあまり効かない可能性があるんですね。
うん、
はい、まあ、それで今年はもしかしたら流行るかもしれない。で、その理由がオーストラリアとかアメリカとか他の国でちょっと増えてた。で、日本もまあそれが起こる可能性があると。で、問題はですね、多分二極化するんじゃないかと。インフルエンザってどれぐらい移りやすいと思います？コロナと比べて。コロナとインフルエンザどっちが強いと思います？感染性。そうですよね。みんなマスク、 ね、マスクつけてこんな頑張ってるのにインフルエンザはかからないのにコロナにはかかりますよね、うん、コロナの方が強い、だいたい10倍ぐらいじゃないかって言われますね、うん、ということはこの状況でインフルエンザにかかる人は当然コロナにもかかるですよね、うん、うん。まあ、生活パターンとか行動様式がインフルエンザにかかるような状況であれば当然感染防御機構がことをちゃんとやってない可能性があるし、まあ、そういう機会が多いところにいる可能性があるということなので、インフルエンザにかかる人はコロナにかかりやすい。今度は逆にコロナにもかからない人はインフルエンザには非常にかかりにくいと。だからもう両極に分かれて、2つともかかる人と1つもかからない人に多分なると。と逆に言えば2つかかる人が結構出てくるんじゃないかというのが今不安になってるんですね、はい、スーパーインフェクションっていう、はいはい、まあフルロナって今言われてますけど、うん、そうすると致死率が何倍になると思います、
今のってことですか、うんうん、2つかかったらってことですか、うんうん、
だいたい重症化致死率が4倍、
うん、
4倍、だからインフルエンザのワクチン打ちましょうってことになってるんですね、はい、だからもうブースター効果が薄れてるので、うんうん、もうちょっと要注意と。
そうですね、
でこれ実はこうインフルエンザとかだけじゃなくてですね、やっぱマスクつけてるので、うん、いろんなウイルスの感染症がブースター効果が落ちてるんですよ、
うん、
だからあのマスク解放するといきなりいろんな感染症にみんなかかるかもしれないという可能性が出てくるというのがちょっと考えとかんといけないと、まあ良し悪しなんですけどね、良し悪しなんだけど、我々はいつもウイルスとか細菌に暴露されてて、それに対して免疫が働いてたのに、まあある意味こういう感染症が起こってどれかを守ろうとすると逆に体の免疫がですね少し落ちてしまうと、うん、まあこれはもう必然なんですけどね、はい、ということはもしかしたらコロナの次になんかまた流行する感染症があったりとかいう話になったら頭が痛いですので、
そうですよね、
うんうん、だから吉本さんが言うように体鍛えて免疫を強くしてもらう ね、柳田先生が言うようにしっかりご飯食べるというのが大事になってくるんじゃないですかね、
まあ、これはちょっと前回もお話ししていただいたんですけど、うん、あのよく聞かれますね、インフルエンザのワクチンとコロナのワクチン、あの、うんうん、ね、間を空けないといけないのかって、この話この前もしてもらったんですけど、うんうんうん、よく皆さんおっしゃいますよね。
そうですね。
会う人会う人。
まだ今でもあの言われている生き方なんですけど、なんでかというとですね、去年までは2週間空けろって言ってたんです。
あ、そうなんですね。そうです。はい。で、そういうのがあってってことですか。
去年がそうだったので、今年もっと持ってる人たちが多くて、今はですね、あのもう世界的な臨床治験をやってみて、一緒に打っても全く変わらないと。
うんうん、
で、あの副作用発現頻度ももうあの全く一緒だということが分かったので、むしろ今からすぐ流行っちゃうので、うん、もう一緒に打っちゃえと、うん、いう方がいいんじゃないか。
一緒に打つのも可能ということですね。
はいはいはい、左の、例えば左に打つなら上の方に、あの筋肉の方にコロナを打って、その下の皮膚のところの、皮下にインフルエンザを打つと。
同時に。
ダブルで腫れると。
効くそうですね。
いや、まあ、ものは考える。どうせきついなら1回がいいやんって。
そういうことですね。なるほど。
そうそうそう。
まあ、これから、ちょっとワクチンね、考えてらっしゃる方は。
そうですね。うん。あの、病院ではちゃんとその、もう一緒に打ってくれるところもありますのでね。はい。まあ、ぜひ、まあ、やっていただければと思いますね。はい。
先生、質問なんですけど、ごめんなさい。いいですか。あの、先ほど帯状疱疹のワクチンの話があったんですけど、うんうん、そのワクチンは、例えばインフルエンザとかコロナのワクチンとの間隔とかいうのはどんなですかね。
最低2週間以上あげないです。
2週間。
はい。インフルエンザワクチン以外のワクチンは、コロナワクチンと一緒に打ってはいけなくてですね、それ以外は全て2週間以上は最低空けると、
うん、
もう分かりやすくそうやって覚えておくといいです、うんうんうん、はい、最低2週間以上は空けると、
うんうんうん、
でインフルエンザだけではもう臨床的に証明されて一緒に打っても大丈夫だということになったので、
はい
はい、これから先もし例えばですね、コロナのワクチンが組み換えタンパクワクチンとか不活化ワクチンとか出てきたら、その期間がもうちょっと短くなる可能性あります、
うん、
だからもっと一緒に打てるものが増えるかもしれないですね、
うん、インフルエンザに限ってはもう一緒に打っても大丈夫ということですね、
まあ、はい、今はどのワクチンと一緒に打っても大丈夫、はい、ということになってますね、
はい、あとは梅毒のお話がね、はい、
梅毒なんで増えたと思います、
なんで増えたんですか、
なんで増えたと思います、
なんで増えたんでしょう、
まあ、これまあ多分ですね、うん、あの生活習慣の変化です、一番ですね、
うんうん、
まあコロナになってみんな自宅にいる人が増えたと、で梅毒どこで増えてたかというと、まあ、海外に行ったり、そういうところで増えたりとか、まあ、コマーシャルセックスワーカーの方からもらったとかいうことが多かったんですけど、実はその、まあ、 クロートの人っていうのは検査をちゃんとやってるので、まあ、かかってるかかかんないかすぐ分かるんですよね。そういう人たちが検査をせずに、まあ、逆に言えば、うん、まあ、お店でするんじゃなくて、いろんなところで、こう、一般人と、交流が入るようになったと。まあ、それは SNS の世界でそういうことがいろいろ起こるようになって、まあ、そこから発端して、一般の人と一般人の付き合いの中で、だんだん、こう、広がっていってですね。うん、で、まさか梅毒ってみんな思わないので、知らないうちに広がってて。それも、通常のね、先代、20代、30代、40代ぐらいの人の女性とかでも最近見つかるようになっているということで、ちょっと有識者自体ということですね。はい。うん。まあ、変な皮疹、今まで見たことがないよう、ね、な皮疹を手とか見たりとか、そういうとこを見たら、ちょっと気をつけないといけないな、というふうに。で、気をつけないといけないのは他のと違ってですね、こう皮疹が出ますよね。しばらくすると消えるんですよ。で治っちゃったと思うんですけど、それからしばらくしてから今度は全身症状が出ることがあるので、うん、まあそういう、もしなんか変な症状が出たら、とりあえず皮膚科の先生に一回相談して、検査すると、うん。はい。例えば手術の前に術前検査で梅毒の、こう、いろんなものを調べたりするんですけど、最近陽性の人がものすごいやっぱ増えてます。はい。はい。だから、あれと思ったらちょっとやっぱり検査してみる必要があるかもしれないです。またぐらいで、写ってることが結構あるんですね。
あ、そうなんですね。
うん。だから、全く普通の、ところで出てくることもあるんでですね。
はい。
今ちょっと注意しないといけないですね。はいはい。もう予想外のところで、なんか予想外に出てきてると。
ちょっとやっぱりこう皆さんもね、体って全身をちょっとチェックするのは必要ですね。
そうですね。だから、まあ、この時期、そういう梅毒だけじゃなくて、まあ、STD っていう、まあ、クラミジアとかも含めては非常に増えてるんですよ。
うん、
でこれ、実はね、昔から感染症が流行ってみんな家にこもると増えると。っていうのが言われてる病気のが、そういうやつなんですよね。だから、まあ、必ず増えるべくして増えたということなんだと思うんですけどね。
はい、
はい、はい。だから、外に出てオープンにっていうんじゃなくて、まあ、その内々でっていうことが増えてくると、できたりこういうのが増えてくるんですね。だからもう、梅毒に関しては、ね、薬が効きます。耐性梅毒っていうのもあるんですけど、耐性梅毒でもちゃんと抗菌薬を使えばある程度効くのがありますので、まあもうしっかり治療すると。ただもう消えてなくなりますんでね。まあとにかく早く見つけるっていうのがすごく大事だと思いますので、
はい。
ぜひ、顔なんか変やなと思った時には相談していただければと思いますね。
はい。
秋はもう深く過ぎ去れば虚しく消えた日々あなたに会えた秋はもう遠く迎えつつあるわ悲しい白い冬消えた日々あなたを愛した秋はもう去って感じるものは悲しい白い冬もう忘れた全てあなたのことは秋の枯れ葉の せば虚しく消えた日々、あなたを愛した秋はもう去って、感じるものは悲しい白い冬、もう忘れた全て、あなたのことは秋の枯れ葉の中に捨てた、もう
今日はですね、テーマとしてはコロナで増えた感染症のお話をいろいろと聞いてきましたけれども、やはりワクチン、インフルエンザも
そうですね、まあ、どの免疫そうか、感染症もやっぱワクチン大事ですからね、
結構ありましたけど、
はいはい、うん、そこそ今度5回目打つんですよ、
はいはい、
ただまあやっぱ打った後のその副反応がちょっとやっぱ心配ですね、もう強く出るか、まあちょっと
なんか打つ前、打ってからすぐ、私この前カロナールを服用したんですけど、全然大丈夫でしたけど、あれってどうなんですかね、その症状が出る前に飲むっていうのは。
ね、大丈夫なんですか、免疫学的にはダメっていう人もいるんですけど、でも全然大丈夫です。はい、抗体価の上昇にはほとんど影響ない程度と。はい、例えば熱が出るとかいろんな反応が出ることによって抗体反応とか免疫反応が起こるから、うん、まあその熱下げない方がいいという人たちがいるんですけど、それはあくまでもそういう論理の上に動いてるだけで、うん、実際答え上がってます。だからもうきつい思いしていろいろするよりも、熱が上がりそうだとか、うん、今日危ないなと思ったらカロナル飲んだりロキソニン飲んだりして打って全然大丈夫です。
はい、
で、
ね、
うん、あとよく今までの2回3回のワクチンですんげえきつかったとかいう人がいると思うんですけど、うん、人によってそのきつさがあまりにひどい場合には前頭薬としてお薬を使って打つ場合が、例えばものすごく腫れてリンパまで腫れたというかですね、うん、頭がフラフラしたとかめまいがしたとかいうのは少しやっぱり過剰に免疫反応が動いている可能性があるので、うんうん、延岡市内に関しては、医師会の先生方を中心に、ワクチンの前頭薬プロトコルっていうプロトコルを私で作ってますので、うん、まあ、その通りにやるとほとんど何も出ないんです。何も出なくて抗体価も上がることも分かってますので、うん、まあ、ぜひ、かかりつけの先生と相談してみてください。
はい、
この前すんげえひどかったんで、うん、ちょっとなんとか打てないですかね、と。打たないっていうことよりも、ワクチンで症状が強かった人がかかると、もっとひどくなりますから。ワクチンは、まあ、いわゆる疑似感染なので、体の中で同じ反応のもっと強いのが起こるのが本当の感染だから、ワクチンでひどくなる人は、余計ワクチンを打っとかないともっと危ないということになるんですね。だから、ぜひそういう人は、まあ、抗アレルギー剤を一緒に使ったりとか、それから先ほど、解熱剤を一緒に使ったりとか話もありますし、まあ、少量のステロイドを併用するというような治療選択もありますので、まあ、ぜひそのプロトコル見ていただいて、かかりつけの先生に相談していただくと、あ、こういうのが使えるんだというふうに思われると思いますので、実際使うとものすごく楽です。はいはい。
それは打つ前、何日前ぐらいからそういった、
はい、打ってすぐ聞く人もいます。使い方もあります。だからその場に打つ場所に行って処方してもらってっていう方もいますし、前日から投与するのが一番よく聞きます。だから前日、当日、翌日、翌々日の4日間投与でほとんど大丈夫です。うん。そしたら今までものすごくきつかった人とかフラフラしたりとか症状が出た人も、これも大体その4日間投与するだけで全然違いますんでね。あと症状によったりとか基礎疾患によって薬の量とか内容をちょっと変えていきますんで、まあ、そういうのがもうプロトコル作ってありますから、ぜひ今こういう状態で前回打ったってこうだったと、なんとかなりませんかねって相談していただけると、対応していただけると思いますんでね。はい。
なるほど。
予約入れてますけど、その前に。
そうです。だから、はい、はい。だから、かかりつけの先生のところに連絡して、ワクチン打つんですけど、これこれで、 どうでしょうかねって言ったら、その前頭薬でお薬出してくれるところがあります、ね。
それは保険が効くんですか、先生？
あ、その時は保険を効かせるような方法を考えます。はい。だからまあ、病名を別につけるというような形になると思いますね。まあ、4日間で、実はまあ、そのまま自費で払っても、アンプレドリンだけだとそんな高くないんですけどね。
はい、これ、なんでインフルエンザの副反応よりもこう強く出るんですか？
あ、一つはですね、この、ウイルスのスパイクタンパクっていうもの自体がインフルエンザのタンパク質よりも抗原性が非常に強いって言われてるんですよ。逆に簡単に言えば体の中で抗体価をいっぱい上げるためにそのタンパクの量もある程度メッセンジャー RNA を入れるといっぱいできるというふうに言われてるので、まあ効かせるためにすごく強くしてるっていうことがまず一つ。で、もう一つは、アジバント効果があるように、その、体の中で抗体が非常にできるような方法論を使っているので、まあ、簡単に言えば炎症が起こりやすくなっていると。はい。せっかく打ったのに抗体できんかったらしょうがないですよね。で、実際、例えばですね、インフルエンザのワクチンを打って抗体化ができる率と、今のメッセンジャー RNA ワクチンを作って打って抗体化ができる率っていうのは、圧倒的に今の、ワクチンの方が高いんですよ。だからコロナワクチンって実はすんごく優秀なワクチンで、ものすごく 90% から 95% 以上の人に抗体価上昇を認めるんですね。で、インフルエンザワクチンで実は7割ぐらいしか抗体価上昇がないんですよ。だから、インフルエンザワクチンも実はメッセンジャー RNA ワクチンで今作る方向に動いてます。はい。だから、ワクチンのいろいろパターンが変わって、で、インフルエンザワクチンもメッセンジャー RNA ワクチンで作ったら、コロナのワクチンと一緒に打てるようになるんですね。多分混ぜて一緒に。
ああ、そういう。
インフルコロナワクチンがなんかできるんですかね。はい。うん。で、今度は逆にタンパクで組み換えタンパクワクチンとか不活化ワクチンっていうのがコロナの方でも今できてきましたので、そうすると、インフルエンザの不活化ワクチンとかタンパクワクチンっていうのも、実は一緒に混ぜれるんですね。だからそのうち年に1回はコロナとインフルエンザ一緒の抗体ワクチンで打つとかですね、そういうふうになってくると思いますし、だからワクチン自体も例えば体の中で発現するタンパク質が少し長く持つようなものとかですね、だから組み換えタンパク持つの分解がしにくくてちょっと長期間効くようなものを作ったりすると1回打ったら1年持つようなワクチンとかですね、そういうのができる可能性があると。それから、通常筋肉に打つワクチンっていうのは体の内側の免疫を強めるんですよね。だから粘膜表面とか鼻とか喉とか口の中、気管の中っていうのの IgA 抗体っていう、まあ、感染予防の抗体は上がりにくいんですよ。それを上げるためにどうすればいいかちょっと点鼻とかですね、吸入のワクチンっていうのが今開発されているので、だから感染予防のワクチンを吸入点鼻して、重症化抑制のためのワクチンを筋肉注射するとか、そういう方法に今度は変わってくるかもしれないね。だからまあ逆に言えばコロナが発生していることによってものすごく進歩したものがいっぱいあるんですね。だからそういう意味でこのワクチンの考え方というのはものすごい今変わってくるし、国産ワクチンがこれから塩野義のやつが出てきて、今ノババックスの武田ノババックスのワクチンが一つありますけど、それに熊本の、元駆けつけのゲームズですかも出てくるということで、選択肢が広がってくると思います。
なるほど、
はい、なんか別の話になりましたね。
ひとまずね、ワクチンの、打った方がいいとすれば聞いていただければなと思いますけれども、参考にね、していただければ
。そうです、長く、はい、しないと、はい、
でその不活化ワクチンと、なんていうかな、卵タンパクワクチン
は
一緒、
はいはいはい、ですね、卵タンパクワクチンとはちょっと基本的に違いますね。はい、今からその不活化ワクチンっていろんなのがあるんですけど、ウイルスをどうやって増やすかっていうことで、増やし方によって卵の中で増やすか、それから細胞の中で増やすかとかいろいろあるんですよ。で、今は組み換えタンパクワクチンとかが多いので細胞の中で増やす、もしくはウイルスを感染細胞の中で増やして、コロナを増やす細胞の中で増やしてっていう形でやるので、そういうふうに作るんですけどね。インフルエンザは卵で増やせるので卵ワクチンが多いんですけど、コロナは卵でも増えるんですけど負担して増えないので細胞で増やすんですよ。だからそれを考えたら、まあ あの卵で全部するっていうのはなかなか難しいと思います。で卵はどうしてもですねアレルギーが多いんですよ。卵で作ったウイルスを生成している段階でアレルギーが起こりやすいっていうのと、もしくは生成段階でウイルスが変異を起こしてしまうということがよく起こるので、まあ、それを考えたら、まあ、多分細胞で作るワクチンの方がおそらくいいんじゃないかなと思うんですよね。
はい、かなり専門的なになりましたけれども、まあ、できればね皆さんも、
はいはい、まあまあ、ワクチンの未来はいろんなことが起こると、
はい
はいはい、
ね。ということでですね、今日はいろんなお話、コロナ以外の感染症のお話もしてもらいましたけれども、最後の教えて慶堂先生で、はい、質問、
はい、質問、
はい、
はい、先輩長、足が出てるじゃないですか、BA5 か、BQ1、はい、症状の違いとかあれば教えてください。
統計学的には変化はないとは言われてるんですが、実際ちょっとですね、いろいろ臨床の先生方の言われている話を聞くと、まず一つはですね、非常に喉が痛い人たちが多いと。はい。で、BA5 の時に比べて、まあ、咽頭痛がもう非常に顕著で、もうご飯食べられないだけじゃなくて、水は飲めない、薬も飲めない。で、脱水状態になってしまうという、それぐらい非常に強い喉の症状が出てくると。それから、 多分ウイルスの増殖が早いとからだと思うんですけど、急に症状が悪くなると。だからさっきまで熱が微熱だったなと思ったら、その後 2,3 時間から 4,5 時間経ったらもう40度ぐらいまで上がると、急激に症状が出ると、この2つが今結構 BQ1 かなと思ってる人たちの症状の中に結構多いというふうに今日本国内の先生方が言われてますね。だからまあもっと日本国内で流行ってきた時に BQ1 はこうだって話が出てくると思うんですけど、まあ、今そういう症状の人たちがかなり増えてきてるっていうことは、ひっくり返せばもうだいぶ入れ替わりが始まってるというふうに考えていいんじゃないかと思いますね。でそこで一言、ものすごく喉が痛いんですよ。水も飲めないんですよ。でも飲めるものがあるんですよ。ゼリー状飲料、ゼリー状飲料を冷やしておくと、これは意外と飲めるんですよ。はい、だからまあOS-1 でも何でも構いませんから、今いっぱいゼリー状飲料ありますよね、はい、カロリーがいっぱい入ってるの、ああいうのは
常備しとくといいですね。
常備しとくといいです。飲めます。だからぜひそう、あれ喉を冷やしながら飲めるんで、はい、ちょうどいいと思いますんで、
はい、
はい、
まあね、ぜひ皆さん、まあ、かからないようにするのが一番なんですけど、気をつけて過ごしていきましょう、はい、さあ今年も1年終わりました、
はい、
皆さんそれぞれ一言どうぞお願いします。じゃあ隊長は一番最後にいきますので中村さんから。
そうですね、やっぱコロナがきつかったですね。いろいろ振り回されて、まあ、私はなってないんですけど、やっぱ周りでなる人が出て、やっぱ仕事の関係とかなかなか大変だったなっていう気がしますね、
はい。
まあ、自分なりにはいろいろ歩いたりいろいろ運動してそういうふうに頑張ってるんですけど、ちょっと廊下その
転んでしまったね
検討しましたから、この前、
はい。気をつけてください。
はい、気をつけます。
はい。じゃあ、稲田先生。
そうですね。まあ、1年前、その前とあんまりコロナだったので、まあ、自分のこう生活がそんなにこう、変わったというふうなことはないんですけども、まあ、ただコロナにもかからず、まあ、病気もせず、怪我もせず、まあ、それが一番かなと思っております。
はい。はい、じゃあ、石本
さん。はい。私、まあ、デイサービスを、まあ、経営してますので、まあ、高齢者の方々は本当にこう、守らないといけないっていう気持ちでずっと、頑張ってきてます。まあ、大好きな魚釣りもですね、なかなか県外にも行けずに、まあ、そこら辺でちょこっと行って、釣るぐらいでですね、自粛してるので、ぜひまた、来年は思い切って、行けるようになりたい、なれたらいいなっていうふうに思っております。
はい。
そうですね、あっという間の1年でした早かったです。あんまりそうです、あまり変わりのない生活だったんですけど、だけど稲田先生がおっしゃったようにやっぱりなんか無事にこの1年切り抜けて過ごせたっていうことがやっぱ感謝かなと思いました。
ということで
感謝、
今日はね本当に、まあ、いろんな、まあ、感染症の、まあ、専門でコロナの特任教授ということでね、職人の先生ということでいろんな専門的なお話も聞くことができましたんで、まあ、皆さんかなり勉強になったんじゃないかと思いますけれども、最後は隊長に締めていただきたいと思います。
ですね、私の1年間ですねむちゃくちゃ振り回されたけど、去年と違うことがあるんですよ、
はい、
去年は振り回されただけだったんですよ。で今年は途中で考え始めましたもんね。これただ振り回されただけじゃもったいないから、これコロナから学ぶことを考えようと、で、まあ、いろんな症状とかいろいろ出てきたらそれをもっと調べて何か使えることがないかとかですね、そういうことをこの1年始めました。転んでもただじゃ起きない性格がこういうところで出てくると、だからね、そう、はい、だから皆さん、まあ、コロナに振り回されるんじゃなくて、まあ、コロナで何か役に立つことを探すのが僕はこれからいいんじゃないかなと思ってですね、ぜひコロナを糧に次の世界に頑張っていただければというふうに思っております。
はい、また来年もいろんなお話、していきましょう皆さん、はい、ということで今年のドンケンはこれで終了でございます。皆さん良いお年をお迎えください。ありがとうございました。